第4章、受け身分の、派生と、こういうことを見ていきましょう。で、この章の中で大事なことというのは、受け身分ではなぜまず B 動詞が必要なんですかと、それからなぜ、能動文の目的文は主語の位置に来るんですかと、それからなぜ前置詞が必要なんですか、それから受け身分にはなぜ、B 動詞以外の動詞あるいは、場合以外の前置詞も使えるんですかと、こういったことを、理解していてほしいなというふうに考えています。はい、それではまず、能動文を読んでみてください。
Many people love Tom.
Many people love Tom. ここから、受け身分を発生させて、結果的にどんなものができるんですか？
Tom is loved by many people.
Tom is loved by many people. この文が、できてきます。じゃあ、どのようにしたら many people love Tom から Tom is loved by many people ができるのかということを一つ一つ、見ていきましょう。では、many people love Tom という文を、頭に置いてください。まず、受け身文を作るために、〜何々されるという意味を持たせなくてはいけません。英語で〜何々されるという意味を持たせるためには、動詞を過去分詞に変えます。はい、変えてみてください。
loved。
ね、loved。で、今度は、この動詞の過去分詞です。〜何々されるという意味を持つ動詞の過去分詞というのは、例えば、名詞句の中で、a recorded message。a recorded message。というふうに名詞を修飾することができるんです。したがって品詞は
形容詞。
名詞を修飾するものは基本原則3に従って形容詞です。何々されるという意味を持つ動詞の過去分詞は形容詞であるということをまず押さえてください。はい、その次、形容詞を文の中で使うとき、何を使いますか？
B 動詞。
B 動詞なんかを、文の中で使うときは使います。で、例えば、I am tall。形容詞を文の中で使おうとするときは B 動詞が必要になってきます。だから、受け身でも B 動詞を入れることにします。その結果できたのが
is loved。
うん、まだちょっとね、is は、主語が決めないと作れないので、とりあえず be loved。こういう形に、しておきたいな、というふうに思います。はい、その次。今度は主語について見ていきましょう。主語を表すサブジェクトという単語は、もともとは主題という意味を表します。主語を表す、サブジェクトという単語は、もともとは主題という意味を表すんです。受け身分の主題は、やった方、やられた方？
やられた方。
ね。だから、やられた方をサブジェクト、主語の位置に置いてください。じゃあ、ちょっと置いてみて。
Tom。
ね。Tom be loved。こういう形が、出来上がってくるわけです。で、あと、many people が、一つ残ってるんですけれども、他動詞だったら、後ろに先ほど、何が取れるんだっけ？
目的語。
ね、他動詞だったら目的語が取れるんだけど、今、もう、何々されるという意味を持つ形に変えてしまった。この時に形容詞に変わっちゃってますから、後ろに名詞句は置けないんですね。でも、どうしても名詞句を置きたい。そういう時に使うのは何でしたっけ？
前置詞。
そう。本来名詞句が置けない形容詞の後ろに、どうしても名詞句を置きたい。そういう時に出てきてもらうのが、例の基本原則5で見た、前置詞なんです。ということで、ここで前置詞が出てくる。じゃあ前置詞はさっき言ったように、前置詞を必要になってきた場合には、意味で適当な前置詞を選ぶんだけれども、ここでは何がいいかな
?by。
Tom be loved by many people。ただ、ここで押さえておいてほしいのは、by だけとは限りません。例えば、the ground is covered with snow ということもできるんです。ここは by でもいいんだけれども、with ということもできるんです。必ずしも by であるというふうに、考えないようにしてください。だからさっき、志村さんが言ってくれた b プラス過去分詞プラス by と覚えないでください。ここは b プラス過去分詞プラス前置詞なんですよと覚えるんだったらそういうふうに覚えてください。あと最後に B 動詞の形を変えると受け身文が出来上がってきます。変えてみてください。
Tom is loved by many people.
Tom is loved by many people. これが、出来上がってきたわけです。はい。今までは B 動詞という動詞が使えるということを見てきたんですけれども、ここでは、その他の動詞も使えるものがあるんだよということを見ていきたいというふうに思います。はい。受け身構文。というのは、B 動詞の後ろに、 動詞の過去分詞。動詞の過去分詞って品詞なんでしたっけ？
形容詞。
そうですね。B 動詞の後ろに、動詞の過去分詞という名の、形容詞が現れている文です。はい。ではね、普通の形容詞が B 動詞の後ろに現れている構文というのは何構文って言いましたっけ？
SVC 構文。
うん、そうですね。普通に B 動詞の後ろに形容詞が現れている構文を SVC 構文と、一般的に文法では呼ばれています。受け身文も B 動詞の後ろに動詞の過去分詞という名の形容詞が現れています。したがってこれは SVC 構文になると。で、SVC 構文で、ね、普通の形容詞の場合、B 動詞以外にもいくつかの動詞が使えるんです。例えば、get とか、become とか、look とか、sound とか、こういったいくつかの動詞が使えます。ちょっと例文を出してみてください。
He got sick.
そうですね。He is sick. これが B 動詞が使われている文。それに対して、He got sick. 彼は風邪じゃない状態から風邪ひいた状態になった。そういう時に使うのが got。He got sick。これも SVC 構文で、SVC 構文では B 動詞以外の動詞が通常の形容詞で使えるわけです。それでは、受け身文も SVC 構文だったら、当然、この形容詞、普通の形容詞の時に使える動詞も使えるはずですよね。本当に使えますか？
使えます。
で、やってみましょう。
He got involved in the case.
ね。He got involved in the case.He is involved in the case. これは彼がその問題に関与していると。それに対して、ここでは、get という動詞が使うことができるんです。もう一個、例文を見ていきましょう。まず、普通の形容詞を使った例文を見てください。
He became anxious.、
ね、He became anxious. こういうふうに、普通の形容詞とともに、be 動詞以外にも、become という動詞も使えます。はい、じゃあ、受け身文を見てください。
He became frustrated.
ね、He became, アクセントちょっとね、frustrated.、ね、He became frustrated.、ちょっとアクセント気をつけましょう。受け身文でも、やはり become という、ものが使えます。復習しますと、受け身文は、B 動詞の後ろに形容詞が現れる。つまり SVC 構文です。だから普通の形容詞の時に使える SVC 構文で使える動詞と同じ become、look、seem、それから sound、こういった動詞が受け身文でも使えるんですよと。あとは、どの動詞がね、本当に受け身文で使えるかということは、受け身文に相性の合ってるものほどよく使われるということになります。以上で受け身文の説明は終わりです。受け身文では内念されるという意味を持つ動詞の過去分詞、つまり形容詞を使います。で、形容詞を文の中で使うときには、B 動詞その他の become みたいな動詞が必要になってきます。だから、B 動詞 become みたいな動詞が入ります。主語を表すサブジェクトというのは、本来は主題という意味。だから、受け身文では、やられた方が主題ですから、これが、サブジェクトの位置に入る。後ろには名詞句を置きたいんですけれども、何々されるという意味を持つ動詞の過去分詞は、形容詞で後ろには名詞句が取れないので、前置詞の力を借りて名詞句を置く。これで、受け身文が作られる。これを理解していただければ嬉しいなというふうに思います。